もしもし。
よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
55です。
55歳。結婚してます？
はい、はい。
奥さん何歳ですか？
53歳。
お子さんは？
上から34、
はい、
32、はい、31、19。女です。
全部女の子？
はい。
で、今一緒に住んでるのは
19の子だけですね。
はい、分かりました。それでどんな相談ですか？
長女の借金のことなんですけど。
長女の34歳？
そうです、
はい。34歳のお嬢さんがどういう借金したんですか？
男ができてから、
はい、
金を借りに来るようになって。
その男性っていうのは別に夫じゃないわけですね？
でもそうです。もう離婚しちゃって、もう10年前に離婚して、バツイチで。それで2年ぐらい前に男性と知り合ってから。
あ、
娘が。
なるほどなるほど。2年前にこの男性と知り合ったと。はい。
それでそれからお金を借りるようになったんです。来るようになって。
ちょっと待って、この男性と知り合うようになってから誰にお金を借りるようになったんですか？
あ、自分たちに。
あ、あなたのところにお金を借りる。
最初は女房のところだけだったんですけど、
はい、
自分のところには1年ぐらい前くらいからですね。
ということは、あなたの推測としては、この男性があなたのお嬢さんにお金を都合しろと言ってきているので、それはお嬢さんがあなたのところにこれだけお金が欲しいというふうに言ってきていると。
まあ、それもあるし、多分娘にも闇金かなんかに借りに行かされてるみたいな感じだったんですよね。はっきり言わないんですよね、娘が。
じゃあどのぐらい借りてるかっても言わないの？
いや、最初1年前は2、300だったんで。だから、
あの、わかりました。1年前は200万から300万ということだったんですけど、今現在はどんな状態になってるんですか？
300ちょっとですね。それで娘が5万ずつ返済するって言って4ヶ月ぐらい続いたんですけど、結局また金が足んないっつんで、
はい、
最後にだから自分が50万貸してやって、それでもうこれっきりで本当に貸さなくなったんですよ。 うちの女房と一緒にここ何ヶ月、2ヶ月ぐらい。
2ヶ月前、一番その最後の50万の後も
すぐに女房の方に2万貸してくれたとか、
はい、
いくらって言ったから、もう女房も貸さないよということで、
2ヶ月は貸していないということですね。
そうです。そしたらこの間だから家鍵持ってたので、
はい、
そしたら生活費は女房がないっていう、取られたっていうんで、亡くなってるっつうんで、だから娘じゃないかっつって娘の方に妹と行って、
はい、
で問いただしたら自分が取ったっていう。
なるほどね。この34歳の今問題のお嬢さんね、
はい、
まあ、10年前に離婚したというんですけれども、
はい、
子供はいないの？
あ、子供はいます。中学1年の男の子がいます。
そうするとこの中学1年の男の子と2人で住んでるんですね？
そうです、はい。
で今働くの？働いてんの？
働いてます。だから返すので2つ、あ、昼間は清掃業と夜は夜のなんか仕事してますね。
そうすると
稼ぐのは稼いでると思うんですけどね。
男の子はいるのに、そのなんか遊びほうけてるとか怠けてるっていうんじゃなくて、働くのきちんと働いてるってことですね。
そう、働いてたんですけど、でも2年前に男ができた時には子供は放りっぱなしだったんですよね。
2年前っていうことはまだ小学生ですよね。
そうですね。
このお嬢さんね、
ええ、
小さい頃は どういう子だったんですか？
や
っぱ要するに結婚前の話。
結婚前、まあ、ちょっと悪っといえば悪っぽいですね。でずる賢いですね。
で離婚原因は何ですか？
夫の暴力ですね。
夫の暴力ということは、このお嬢さんに問題があったっていうんじゃないわけですよね？
でも言葉はきついですね、やっぱり女の 自分から見ると、うん、言葉が多分きついと思いますよ。
なるほどね。そうすると、まあ、男の立場から言うと、まずそこまで言われたら手が出るだろうっていう
のと、そう、うん、そうですね。自分なんかは、まあ、我慢しちゃうけど、うん、そのぐらいになっちゃうと思いますよね。言われると、
うん、
結局そのまま出てきちゃったって感じですね。子供連れて、
あ、家を出てきちゃったってことですね。
そうですね。
で、そこはあなたの家に住んでたの？実家に。
いや、来てなかったですね。
とかアパート借りて住んで
た。そうです、うん、
そのうちに男ができて。
そうですね、うん、
その男がどうも金くれ金くれって言ってるようだということね。
うん、だから授業失敗して借金があった男みたいです。
なるほどね、
はい、ええ、
それで今日のあなたの相談というのは、まあ、現状とにかくこの2ヶ月間はお金貸してくれって言ってくるけど貸してはいないと、
ええ、もう、はい、
でどうもお嬢さんは300万円ぐらい借りているようだと。
じゃなくて、うち自分たちから300万借りてて、
うん、
その他にこの間女房と妹が、娘が問いただしたら700万あるって言ってたっていうから言ってましたんで。
あ、そうか、そう、まあ、300万です。この間言ったのはあなたがお嬢さんに貸した額が300万ということね。
そうです、はいはい、
とお嬢さん自身はまあわからないけど700万ぐらいあるだろうってことね。
そうです、はい、
うーん、それであなたの、まあ、かなり深刻な相談なんだけれども、
ええ、
相談の内容としてはこのお嬢さんにどういう態度を取ったらいいかってこと、
うん、破産したさせた場合どういうデメリットっていうのが、
ああ、このお嬢さんに、
ええ、
自己破産
した、もう無理だと思うんですよね。
それ以外に、
ね、
うん、ちょっと繰り返し確認したいんだけど、働くのは真面目に働いてるわけですね。
働いてますね、うん、
もうここでぐれてやってるということではないんですね。
じゃない、はい、
そういうことですね、はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの最後に加藤先生聞いておられましたけれども、あのそのお嬢さん今ちょっとおかしなことになっちゃってるけれども、それでも今ね、はい、昼間もちゃんと清掃の仕事をして、
はい、
夜もまあ仕事をして一生懸命稼いでると、
はい、
いうことがあるので、そこがあれば立ち直れますから、
は
い、そこがなくなっちゃうと本当にどうしようもなくなるんだけれども、あの今結局それだけ頑張って働いているのにこんなことになっちゃってるのは結局借金が借金を生んで、
はい、
そういうあの闇金だとかわけわからない借金をすると、あの法律的には向こうでも勝手な計算で借金が増えたぞと言われちゃって、本当はそんなに増えないんですけどね、法律的には、
そうですね、はい、
で、それを真に受けて一生懸命返そうとするからもうどうしようもないわけですよね、
はい、
でさっきのお話を聞くと、あなたたちに対してもう300万余りかな、300万以上あって、その他にも700万ぐらいあるんですか。
だと思います、
そうすると1000万の借金があるから、あのいくら頑張って働いても返せないですよ。資産はないですよね。
ないです。
で貯金ももうそんなにない、全然ないのかな。
貯金もないです。全然ないです。
そうすると毎月稼いでくるお金しかないわけだから、どんなに頑張ったって月100万も稼げないと思うから、
そうですね、
50万だって難しいかもしれないよね、
30万ぐらいだと思います。
そうだよね、でそうするとそれで自分と男の子、長男、ご長男ね、自分の子供が生活したら借金に返すお金ってそんなにないから、あの合わせて、まあ、あなたたちは取り立てないだろうけど、まあ、1000万を完済するのは不可能なんで、そこはもう個人の場合の破産の条件っていうのは支払い不能っていうんですけれども、その支払い不能の要件に当てはまると思います。収入と借金の全体額を見て裁判所が、あ、これはもう支払い不能だなと判断すれば破産宣告っていうのを受けられますから、あの私も中身正確に聞いてないから、あのあんまりきちんとしたお話はできないけれども、ざっくりお聞きしている収入の想像と借金全体像を見たら、まあ、これ返済できないということになると思いますね、 こうなったらそれは自己破産申し立てをして裁判所でちゃんと破産宣告を受けて、
はい、
で出直すとやり直すと、はい、こういうことをやらないとダメですね。
そうですよね、
うん、はい、はい、お嬢さんがまだ働こうという元気があるうちにやらないといけないし、でその前提として今やってらっしゃるように破産宣告しなきゃいけないんだと思うためにはお父さんお母さんのとこ行けば金が出てくるんだと思っちゃダメじゃないですか。
そうですよ、はい、
だから絶対今やってらっしゃるようにもう1円も貸しちゃダメ、
はい、
そんなとこに貸す金があるんだったらお孫さんになる中1の男の子はちゃんと食べてるかとか ね、
そ う、 ですね、
そういうことを気にしてあげてそのために現物を出してあげるみたいなことはいいかもしれないけれども、
はいはい、
まあ、とにかく頼れば出てくるところがあったら何もその破産しなくてもいいと思っちゃうからそれは絶対やっちゃダメですね。そうですね、はい、まあ、今そうされてるみたいだから、
はい、
何度か娘のために頑張ったけどこれは帰ってよくないと思って、
はい、
貸さないっていうその決心を変えないでくださいね、
はい、
もう一つはこれ難しいけれどももともとの話がその2年前に男性と付き合うようになってからそうなっちゃって、はい、その前はそんなことないんですよね。
そうです、
はい、あなたたちがお嬢さんに金を貸さないもう渡さないっていうのと同じぐらいその男性と別れないとダメだよね。
もう別れてるんですよね1年前に。
あ、もう別れてるの？
別れてます。
あ、じゃあよかった。僕それが一番大変だなと思ってた、うん、話聞いてて。
ただそれでまだお金が足らないっていうかさ、うん、
だから本当に別れてるのっていうのはちょっと気にした方がいいかもしれないですね。
あ、そうですね、
だって別れた後、はいはい、お父さんお母さんに言ってるだけかもしれないじゃないですか、
うん、
そこは1年前に別れたっていうのは どうして分かったんですか？
1年前に会ってそれで借用書を書かせて、
うん、
それで田舎だかどっかに働きに行くって戻っちゃってそれっきりなんですよね。金返すってなってたけど結局1銭も入んないでそのままで、
うんうん、まあ、それで書いた通りに金返す人だったらもともとこういうことしないもんね。
そうです。それは手にしてません
ね、はい、そうならと思うから、うん、でだけどそれで本当に切れたのかな。だからそれから1年経ってまだお嬢さんがますます大変なことになっちゃってるわけでしょ。
そうなんですよね。で
ちょっとそこ心配なんで、だからポイントはその3つで男のことが解決すれば一番いいけどそこが一番心配で、はい、お父さんお母さんは今の方針を変えない、
はい、
でこれでちゃんとやり直すんだよということで、はい、本人が自己破産を申し立てをちゃんと専門家に頼んでやるっていうことだと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
よろしいですね。今、はい、坂井先生のね本当に明快な、はい、ご説明いただいて、この2ヶ月はとにかく、
はい、
貸してないということなんですけれども、
はいはい
はい、これ続けてくださいね。
はい、はい、
ね、そう言いながら続けられない人っていうのはなんで最後に出しちゃうかっていうと、縁が切れるのが怖いんですよ。これ貸さないとこのことの縁が切れちゃうんじゃないかっていうようなことがあるとつい貸しちゃうんですよね、
はい、
だからそういうことになってももう腹をくくって縁が切れても出さないというその覚悟をしないとずるずるずるずるいきますよ。
わかりました。
むしろその覚悟をした方がお嬢さん立ち直ることになると思いますしね。
はい、
よろしいですね。
はい、
どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
これが最後、これが最後と言いながら自分が破滅するまでお金を出す人がいます。